彼がそう言うと、馬のひずめと縁石をこする車輪の鋭い音が聞こえ、それから激しくベルが引かれた。ホームズが口笛を吹いた。二頭立てだね、音からすると。と、彼は言った。そうだ。彼は窓の外に目をやりながら続けた。素敵な小型のブルームに素晴らしいのが2頭。1頭150ギニーずつだな。この事件はワトソン、他に何もなくとも金にはなるよ。私は行った方がいいかな、ホームズ。ちっとも構わないよ、ドクター。そこにいてくれ。僕にも電気作者がいなくては困る。それにこれは面白そうだよ。見逃す手はないと思うよ。でも依頼人は、それは構わないさ。僕が君の助けを必要とするかもしれないとなれば、依頼人だって。ほら、来たよ。その肘掛け椅子に座ってくれ。そしてよく聞いていてくれたまえ。ゆっくりとした重々しい足音が、階段、そして廊下に聞こえ、ドアのすぐ外で止まった。それから大きな有無を言わさぬノックの音がした。どうぞ、とホームズは言った。6フィート6インチはくだらない身長で、胸も四肢もヘラクレスのような男が入ってきた。その豪華な服はイギリスでは悪趣味に近いものと見られる豪華さであった。ダブルのコートの袖口や胸には、重厚なアストラカンの帯状のスラッシュがつけられ、肩には炎の色のシルクの裏地の濃紺のマントをかけ、燃えるような緑柱石一つからなるブローチで首に留めていた。ふくらはぎまで伸びて、最上部を贅沢な茶色の毛皮で飾ったブーツが、外観全体の与える垢抜けしない華やかな印象の仕上げとなっていた。つばひろの帽子を手にしていたが、顔の上半分を横切り、頬骨にまで達している黒い、目を隠す覆面をどうやらその瞬間まで直していたようで、部屋に入った時も、手はまだそれに触れていた。顔の下半分からは強い性格がうかがわれ、厚い垂れた唇、長くまっすぐな顎は、頑丈なまでの決断力を思わせた。手紙は受け取りましたか？と、彼は太い耳障りな声、ひどく目立つドイツなまりで尋ねた。訪問することは伝えました。彼はどちらに話しかけてよいのかわからないというように、私たちを代わる代わるにいた。どうぞお座りください。ホームズが言った。これは友人で同僚のワトソン博士で、時折事件で助けになってくれています。ところで、どなた様でしょうか？
フォン・クラム伯爵と呼んでもらって結構。ボヘミアの貴族です。こちらの紳士、あなたの友人は極めて重要なことを打ち明けて差し支えない真偽を重んじ、分別ある方と思いますが、さもなくばよほどあなた一人と話したいのですが。
私は立ち上がって行こうとしたが、ホームズが手首をつかみ、私を席に押し戻した。二人でなければダメです、とホームズは言った。僕に話せることは何でもこの紳士の前でお話しください。
伯爵は幅広い肩をすくめた。それではまずはじめに。
彼は言った。
お二人に2年間の秘密厳守を約束してもらいましょう。その頃にはこの問題も大したことではなくなろう。現時点ではヨーロッパの歴史に影響を及ぼすほど重要と言っても過言ではないのです。
約束します。ホームズが言った。
私も、この覆面も許してください、と、
奇妙な訪問者は続けた。
私を使わした 高貴な方が代理人のことも知られぬように遠望みであり、また実を言うと、今言った肩書きも必ずしも私自身のものではないのです。気づいておりました。とホームズは冷淡に言った。状況は非常に微妙であり、あらゆる警戒をして巨大なスキャンダルとなってヨーロッパの王室の一つに重大な傷をつける火種を消さねばなりません。はっきり言えばこの問題はボヘミア代々の王、名門オルシュタイン家が関係しているのです。それもまた気づいておりました。とホームズは小声で言い、肘掛け椅子に腰を下ろし、目を閉じた。私たちを訪れた客は、ヨーロッパで最も名敏な理論家であり、最も精力的な捜査官であると聞かされていた男の、気のないだらけた姿を明らかに少々驚いて見やった。